マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位のマイズル五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしく
お願いいたします。よろしくお願いいたします。
さて7月、はい、最初の、マイズル赤レンガラジオということで、ね、早くも7月ですね。
早いですね。
1年折り返しということになりました、
はい。
まあ、だんだんとね、暑くなってきまして、ね、なんかこうムシムシする日もね、ありますけれども ね
梅雨入りしてね、遅い梅雨入りですけれども、
ね、はい、ありまして、さあ今度開けるのもね、遅くなってしまうのか ね、どうなんでしょうかね、
はい。
まあ、ただこれからも7月8月と夏本番に入っていきますとね、
はい、
暑くなりますが、またいろんな夏ならではのイベントなんか もう先日は海開きもね、舞鶴でもね、うん、行われたみたいですし、
ね、楽しみですね。
海水浴シーズンも入ってまいります、はい。また、夏の今回もとっても暑いイベントの、ご紹介もございますので、楽しみにお聞きいただきたいと思います。それではまず1曲お届けします。博士太郎の演奏でボンボヤージュ。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。今回どちらも7月14日日曜日のね、開催の2つのイベントなんですけれども、はい、まずは、毎月恒例の赤レンガバザールです。7月14日日曜日朝10時から午後3時まで赤レンガ4号棟で開催されます。今回ね、もう暑い中ではございますが、うん、冷たい飲み物でも飲みながらおしゃれなアクセサリー雑貨見に来てくださいねということで開催されます。7月14日ですね、今回も合計45のブースが出展されるということで、
はい、
飲食や雑貨アクセサリー体験ブースと今回も盛りだくさんのお、店が揃っておりますね。はい、
いいですね。
飲食ではね、コーヒーとか、舞鶴地元の食材にこだわったスイーツもありますし、添加物なしのだし巻き卵サンド、
ね、たくさん
ありますね。
毎回楽しみな ブースがたくさんですね。
雑貨アクセサリーでは、靴下ぬいぐるみとか、ドライフラワー、おしゃれなカゴとか単語ちりめん、こちらも 毎月出品されてますね。そして、まあ、レジンアレルギーフリーのアクセサリーだね、こういった時代に、ね、こう対応したようなものも出てきてますし、
ね、今回で14日なんで3連休のね、
あ、
ちょうど中日だから、
ね、
ね、はい、楽しめますよね。
そして、ね、この7月14日は、はい、客船、コスタリオロマンチカがまた入ってくる日なので、
いいですね。
結構観光客の皆さんもね、
はい、
こちら来られるんじゃないかと思いますので、
赤レンガまで足運んでいただいて、
ちょうどこういったイベントが、ね、
はい、
開催されているというのは、ね、面白いですよ ね。ぜひぜひこの、
はい、
赤レンガバザールで何か舞鶴の記念のものを買っていかれるのもいいんじゃないかなと思いますね。
いい
すね、はい、その他にもね、流木とかで作成した木工作品というのもありますし、
それ私すごい気になります。
天然石のネックレスとか、癒し系の可愛い人形とかフラワーリース、雑貨アクセサリーが一番数としても充実してたくさんあるようですね。
そうですね。
ただ最近はね、結構体験ブースの方も数が増えてきておりましてね。
で、結構イベントだから安くでね、やってもらえるんですよね。
ちょっとお試し感覚
ですかね。そうなんです、はい。
今回も9つの体験ブースが用意されているということでね、はい、もうおなじみの似顔絵とか、これもリピーター多数ということで、
はい、 回毎回書いてもらってる方もいらっしゃいますしね、うん、
また、
う
ん、変わってくるんですかね。
そうなんです、顔が変わるし、ね、いいと思いますよ。
だんだんこう移り変わりなんていうのも面白いかもしれませんよ ね、
ですね。並べてね、お家にね飾れますもん ね、 ね
パラパラ漫画にしていったら面白そうな感じも
面白そう、
ね、しますけれども、はい、それとかね、アロマエッセンシャルオイルを使用した施術とか、ハンドエステ、はい、ワンポイントメイク、
いいですね、
姿勢チェックなんていうのもね、
はい、
小顔ヒップアップとか、
あ、カラーセラピーもありますもんね。いいですね。この絵からちょっとね、あの夏なんでなんか明るい色をね、ちょっとなんかこうカラーセラピーで自分に合ってる色を聞いてみたいな、
はい、
ね。
そしておしゃれな石鹸作りというか、ね、
石鹸も、
はい、
はい、やってますよ。
あるそうですね、はい、今年もこの今月も45のブースですね、はい、出品されておりますので、7月14日日曜日、赤レンガパーク4号棟赤レンガバザール開催されます。朝10時から午後3時までの開催です。さあ、そしてもう一つはまたやってまいりました、
はい、
カンコレイベントが、同じく7月14日
あ、同じ日なんですね。
はい、赤レンガこちらは5号棟の方で、はい、開催されます。
お、
前回は、ね、冬に会った時も本当にたくさんの方が、
はい、すごかったんですよね。
来られてましてね、私もいろんなこうツイッターとかで写真を見てまして、
はい、
びっくりしましたね。あの東舞鶴駅のあのラッシュというのは、
はい、あ、みたいですね。
普段見たことのない景色が、うん、うん、見られましたけれども、ね、
すごい、もう駅がごった返してたんですよね。確かね、
そうなんです。もう各交通機関がね、あの JR も臨時列車を出されるほどの、そんなにぎわいで、
はい、
ね、このカンコレというものを、まあ、私もね、実際ゲームしたことないんですけれども、まあ、そういった方にとってみたら なんでこれだけの方がこう舞鶴に来てくれるのかっていうのが、本当にちょっと不思議な感じもしますけれどもまあそのカンコレというね、はい、艦隊を擬人化して、まあ美少女キャラクターにしたゲームだそうなんですが、はい、その舞台の一つが舞鶴、まあ、ということで、まあ、聖地なんていうふうにも呼ばれたりして、
はい、
でそれぞれのこの舞台でこういった、同人誌即売会などのイベントが開催されていて、もうそれぞれ皆さんね、同じ趣味を持った皆さんが集まってくるということで、
はい、
来られたり、またたくさんこう屋台とかね、
あ、そうなんですよね、屋台、はい、食べるものもね、
飲食ブースが、ね、
はい、出ますし、
この観光イベントってあと横須賀とか青森の方でも開催されてるんですが、はいはい、結構舞鶴は食べ物が美味しいというので、
ね、
う
ん、話題にも、あとほらカレー
海軍カレーね、
そう、海軍カレーね、皆さんすごかったらしいですよ。前回5時間並んだ方もいはったり、
すごいですよね、
1万5000人ですよ、前回ね、はい。
そして前日7月13日には、八島公園の方で前夜祭というのも、
あ、はい、
開かれるそうですので、おそらく7月13日土曜日ですので、今ちょうど夜の市も、
はい、
開催されている時期になりますので、夜の市の横八島公園で、
はい、
ちょっと地元の人たちとは違う空気の人たちが、
はい、
集まってい
らっしゃるかもしれない、
ガヤガヤいらっしゃると思いますけれども、ぜひぜひね、歓迎して、迎えてあげていただきたいなと。
でもなんか、ね、何個もこうイベントが全部重なってるので、
そうですよね、
同じ日に、ね、楽しめることが多いでじゃないですか。
14日の赤レンガパークはなんか、
そう、赤レンガバザールもあるし、
すごいことになりそうですよ ね、
ね、
客船も入っていると、
いいですよね、たくさんね、皆さん来ていただきたいですよね。
この日の舞鶴の人口がかなり多くね、一時的に、ね、多くなりそうな感じも、
たくさん楽しんでほしいです、
ね、はい、しますよね、ぜひ今回ね、この、カンコレとか、またあるいは客船で、はい、舞鶴でお越しになる方、ぜひこの赤レンガパークなど舞鶴の観光、じっくりと楽しんでいただければと思います。
はい、
さあ、それから、先週、少しご紹介しました海の京都ギャラリー、先週はちょっと日程だけご紹介していたんですけれども、少し詳細が出てきましたのでご案内したいと思います。
はい、
この企画展海の京都ギャラリーですけれども、赤レンガパーク3号棟舞鶴知恵蔵の1階企画展示室で、7月1日から始まっています。概ね10日ごとにですね、いろいろと展示が入れ替わっていきまして、
は
い、11月30日まで、この海の京都の魅力を、舞鶴市文化協会に所属する9つの団体が、絵画、写真、工芸で表現し展示すると 入場無料のイベントなんですね。7月1日から10日までは絵画、そして11日から20日まではもうこちら絵画ですね、展示されます。また21日からは写真の展示と、いったようにいろいろなこう展示が入れ替わっていくということですのでね。
入れ替わるのいいですね。
また11月末まで、順番に9つの団体の写真絵画、工芸の展示を楽しむことができる。
じゃあこちらもやっぱり赤レンガに来た時には楽しめるので。
そうですね、この7月14日も開催されてますので ね、入場も無料ということで、またこういった芸術を通じて、海の京都の魅力というのを、ね、感じていただくのもいいんじゃないかなと思いますのでね、こちらも合わせてお楽しみいただければと思います。企画展海の京都ギャラリーは舞鶴赤レンガパーク3号と舞鶴知恵蔵1階企画展示室で、7月1日から、11月30日までおおむね10日ごとに展示が入れ替わっていきます。今日お伝えしたイベントですけれども、詳しくは舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部電話 0773-66-1096 0773-66-1096 までお問い合わせください。ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。それでは音楽です。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さてね、先ほども、コスタネオロマンチカ、こちらが7月14日に入ってくるというふうにお話ししてましたけれども、コスタネオロマンチカ今年もね、先日6月30日に第1回の、入稿がありまして、その後だいたい5日ごとにまたね、今年も入ってくるんですよね。7月5日金曜日、10日水曜日、そしてこの14日日曜日、19日金曜日と、
たくさん来ますね。
でまた7月22日の月曜日、ちょうどコスタの入る間には、またカンタムオブザシーズが
出ました。
はい、出てくるんですよね。
見ました、高橋さん。
はい、ちょっとね、対岸から見たんですけど、対岸からでもすごい迫力がね、
大きかったですよ ね。私も見に行きました。もう絶対見とかないとと思って
そうですよね、ぜひね、五郎ヶ岳の上から見ると
ね、素敵なんですよね。
全体像がまたこれ夜見るとすごく綺麗ですね。
綺麗です。
で、五郎ヶ岳の山の上でも十分高いんですが、やはりタワーに登るとね、さらにこう開けた視界で楽しめますので。
あ、そうですね、全体的に見渡せますもんね。
さりげなく宣伝をさせていただきましたがぜひぜひこの五郎スカイタワーの上からこの船の方もね、特にこのカンタムオブザシーズは全体像を見るというのはなかなか少し離れた方が、ね、楽しめますので。
私今回出航するもうギリギリの時間に行ったので、向きが変わっていくのを見れたんですよ。
回転していくのも、ね、これ入港の時と出航の時と、これもなかなか面白いですね。これもまたね、それこそ上から見ますとね、私も一度見たことあるんですけど、面白いんですよ。本当に見事にずっとこう回転してい
く、すごいですよね。あの大きなマンションみたいなのが動くのがね。
そうなんですよ、圧巻です。あれは、ぜひ見ていただきたいと思います。で、先日私その初回のコスタネオロマンチカの入港の日にですね、ちょうど市役所赤レンガパークのあたりいたんですけども、そこからですね、また赤レンガパークを観光されて、西舞鶴の方に帰るというお客さん見てましたら、通常ですと路線バス、東西循環線、京都交通のバスで東西循環線というのが、最短ルートで、西舞鶴まで帰ることができるんですが、たまにその間1日 3,4 本なんですけれども、和田経由西舞鶴行きというバスが走っておりまして、時間が合いましたらぜひね、これ和田経由のバスっていうのね、和田線っていうんですけども、乗っていただくの結構これねおすすめなんですよね。
何が
と言いますのも、通常の、東西循環線よりも少しだけ所要時間は長いんで、少し距離が長いので遠回りになりますが、運賃は同じ300円で行くことができまして、で通るのがこの和田というところなんですが、舞鶴の海岸沿いの道を通っていくんですね。結構ね狭い道なんですけれども、東西循環線と比べてもかなりこう海沿いの方を
もう真横が海のところですね、
はい、行きましたので、すごく景色がいいんですよね。
はい、
で、そのちょうど今から皆さん、ね、乗ってきている船も、少し高台の、匂いが先の、公園からのあたりから見下ろすこともできますし、
お船も見えるんですね。
船も見えますね、
はい、
そして、その先西舞鶴近づいてきますと、吉原というあたりが、ね、あるんですね。こちらが、まあ、漁師町 で、
あ、そうですね、
とっても風情のある、地区になっておりまして、
はい、
この、まあ、狭い、ね、すれ違うのも大変なような道をこうバスが走っていく、この景色とっても、ね、見応えがあると思いますので、実は東西循環線のちょうど、ない、まあ、30分ごとに走っているその中間に入っていることが多いですので、これが来たら実はこれに乗ってもらった方がほとんどの場合は、西舞鶴早く着くことが、所要時間少し長いですが早く着けますので、はい、ちょうどね、それ多分観光ガイドの方もそういった案内を、はい、市役所のあたりでしてくださっているようで、先日も乗られている方、見られましたけれども、はい、やっぱり景色がね、あ、なかなかこんなとこ通るんだっていう感じで、
やっぱ海沿い通ってほしいですもん ね、
うん、ぜひぜひこちらの、はい、線移動、ちょうど時間が合えばね、ご利用していただくのもいいかなと思います。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になってまいりました。お伝えしておりますように7月14日日曜日は、はい、イベント盛りだくさん、
ね、盛りだくさんです、
はい、前日13日は夜の市も開催されてますし、今そう三条通り、また今年もお化け屋敷がね、
そうなんですよね、
開かれていたりとか、私ちょっと苦手なんでね、なかなか
私もダメです
、いけないんですが、ぜひお好きな方はね、はい、行ってみていただきたいと思いますし、そして14日は、まずコスタネオロマンチカの入港、はい、そして赤レンガバザールカンコレと、
うん、
また海の京都ギャラリーもずっと開催されていますので、
楽しいですよ、
はい、ぜひ一日前鶴楽しんでいただければと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。